おはようございます。SIT デイリー物流ニュースの時間がやってまいりました。今朝も皆さんと一緒に元気にスタートしていきましょう。この番組では物流にまつわる最新の情報をわかりやすくお届けします。毎日様々なニュースが飛び込んできますが、特に注目のトピックスをピックアップしてお話ししますので、お楽しみに。そして通勤のお供にぴったりな内容を心がけています。ぜひ運転中や朝の準備をしながらお気軽にお聞きください。皆さんの一日が少しでもスムーズに進むよう、私たちも精一杯お手伝いします。さらに、今週の特集として、物流業界の面影に迫る話題も予定しています。最近の動向やトレンドに関して一緒にお勉強していきましょう。それでは、今朝も明るく前向きに物流ニュースの世界へ飛び込んでいきましょう。お付き合いよろしくお願いいたします。これから始まるニュースの数々、どうぞ最後までお楽しみに。運送業界のニュースです。まずは、運賃引き上げでドライバーの待遇改善を目指すという重要な提言についてです。国土交通省の有識者会議が、運送会社への運賃を平均 8% 引き上げるべきだと提言しました。この動きは、ドライバーの待遇を改善し、人手不足を解消するための重要なステップです。現在、物流業界は深刻な人手不足に直面しています。特に長時間労働や低賃金が若年層や女性のドライバーの参入を妨げています。これでは業界全体の持続可能性が脅かされてしまいますよね。提言では運賃引き上げに加え、荷待ち時間や荷役作業に対する適切な対価の支払いも求められています。これにより、ドライバーの労働環境が改善され、業界全体の活性化が期待されます。実際に、ある運送会社は、運賃引き上げを受けて給与を増額し、労働時間の短縮を実現しました。その結果、離職率が低下し、新たなドライバーの採用もスムーズにできていますね。国土交通省は、この提言を機に、運賃の目安を改正する方針です。ドライバーの皆さん、自身の労働環境改善に向け、業界全体の動きに注目し、意見を発信していきましょう。さて、次のニュースです。モーダルシフトによる物流の効率化と環境負荷の低減についてお話しします。物流業界の人手不足を解消するために、政府がトラックから船舶や鉄道への転換を進めるモーダルシフトを推進しています。これにより、ドライバーの負担が軽減され、環境への配慮も期待されています。2024年問題としてトラック運転手の時間外労働規制強化が迫っています。この問題に対処するために船舶や鉄道を使った輸送手段への転換が求められています。モーダルシフトの推進により長距離輸送の負担が減り、ドライバーの働き方改革も進みます。一方で二酸化炭素の排出量を削減することもできます。コスト削減が期待されるため業界全体の持続可能性が向上するでしょう。例えば、ある運送会社は、鉄道輸送を導入することで、長距離輸送の負担を軽減しました。そのおかげで、ドライバーの労働時間の短縮と、環境負荷の低減に成功しました。今後、モーダルシフトが進むことで、物流の効率化と、環境負荷の軽減が加速することが期待されています。ドライバーの皆さんも、新たな輸送手段の導入に積極的に関わり、業界の変革に貢献していきましょう。そして最後に、路線バス運賃の値上げについてお伝えします。路線バス各社が、運転手の確保とサービス向上を目指し、運賃の値上げに動いています。この取り組みは、ドライバーの待遇改善や、業界の持続可能性を確保するために、非常に重要です。コロナ禍による利用客の減少や、燃料費の高騰、そして2024年問題の影響で、路線バス業界は厳しい状況に直面しています。運賃の値上げは、運転手の給与増加や労働環境の改善、車両や設備の更新に充てられます。これが実現することで、ドライバーの待遇が良くなり、サービスの質も高まる期待がかかります。例えば、東急バスでは27年ぶりに運賃を値上げし、収益を運転手の給与や車両の更新に充てています。その結果、運転手の応募数が増え、 サービスの質も向上しているのです。今後、運賃の値上げが業界全体に広がることで、運転手の待遇改善とサービス向上が進むことが期待されています。ドライバーの皆さん、この変化に柔軟に対応し、より良いサービスを提供するために努力していきましょう。3PL 倉庫業のニュースです。今朝も SIT デイリー物流ニュースをお聞きいただき、ありがとうございます。早速、物流業界の最新動向をお伝えします。まずは、物流業界の新たな挑戦、2024年問題です。2024年4月から、トラックドライバーの時間外労働上限が年間960時間に設定されます。これにより、ドライバーの不足やコストの上昇といった課題が浮き彫りになっています。低迷、ある運送会社では、ドライバーの労働時間を短縮するために、配送ルートの見直しや積載効率の向上に取り組んでいます。これにより、ドライバーの負担が軽減され、コスト削減にもつながっています。さらに、物流業界全体では、デジタル化が進行中です。AI や IoT を活用することで、業務の効率化が図られ、生産性の向上が期待されています。ドライバーの皆さんも、こうした変化に柔軟に対応し、業界全体の発展に貢献していきましょう。次に、物流関連2法の改正についてお話しします。2025年4月1日から、物流関連2法、つまり物交法と貨物自動車運送事業法が段階的に施行されます。この改正により、荷主や物流事業者の両方が新たな対応を求められるようになります。具体的には、ある物流事業者が法改正に備えて、業務プロセスの見直しやスタッフの再教育を行っています。この取り組みを通して、法令遵守と業務効率の向上を実現しています。荷主企業も物流戦略を再構築し、物流事業者との連携強化を進めています。このように、物流業界は法改正に適応しながら、より強固な体制を築きつつあります。皆さんもこの変化を理解し、積極的な取り組みをしていきましょう。続いては、物流施設の新設ラッシュについてです。最近、様々な物流施設が新たにオープンしています。プロロジスパーク八千代にでは、実機デモや内覧会が行われました。また、センターポイントは、兵庫県神戸市に新しいマルチ型物流施設を開設しました。これらの新設は、物流業界の需要の増加に対応したものです。新しい施設では、最新設備が導入され、業務の効率化が図られています。ドライバーの皆さんにとっても、新しい施設での業務は刺激的な体験となるでしょう。新たなスキルアップやキャリアアップのチャンスが広がります。次は、物流業界の AI エージェント導入についてです。物流業界では、AI を活用した効率化が進められています。性能情報は、AI エージェントに関するセミナーを開催します。このセミナーでは、業務の効率化手法が紹介される予定です。AI エージェントの導入により、業務の自動化や最適化がなされ、ドライバーの負担が軽減される期待があります。具体的には、配送ルートの最適化や荷物の積み下ろし作業の効率化などです。皆さんもこれらの新技術を活用して、業務の効率化に役立てていきましょう。最後に、物流業界の人手不足解消に向けた取り組みをお伝えします。性能とアートグループは、引っ越し業務で協業を拡大し、人手不足の解消に取り組んでいます。この協業によって、引っ越し業務の効率化やサービス品質の向上が期待されています。ドライバーの皆さんも、一緒にこの取り組みに参加し、業界全体の人手不足解消に貢献していきましょう。引き続き、業界の動向に注目しながら取り組んでいきましょう。生成 AI の業務への活用方法のニュースです。さて、最初の話題は、電通があなたに新しいラジオ広告の楽しみ方を提案する、アイコーオーディオアドプロジェクトです。最近、ラジオ広告がどんどん注目を集めています。2023年には、ラジオ広告費が1139億円にまで達し、前年比でなんと 100.9% も増加しました。ところが、 従来の広告制作には多くの手間とお金がかかり、特に中小企業はそのハードルを感じていました。広告制作にはキャッチコピーを考えたり、ナレーションを収録したりする工程があります。これまでこれらの作業を専門家が5つずつ行うため、時間もコストもかかってしまうという問題がありました。そのため、新しい広告に挑戦したくても躊躇する企業が多かったのです。そこで登場したのが、アイコオーディオアドプロジェクトです。この新サービスでは、AI を活用して広告制作のスピードと効率を大幅に向上させました。企業が伝えたいことや商品名を簡単に入力すると、AI が素敵なキャッチコピーを生成します。そして、音声 AI ソフトがそのコピーをナレーションに変えて、なんと約1時間で音声広告が完成するのです。実際に、このサービスを利用した中小企業の話を紹介しましょう。新商品をプロモーションしたいと思っていた企業は、従来の方法では広告制作に数週間かかっていましたが、アイコオーディオアドプロジェクトを使ったところ、数時間で高品質な音声広告を手に入れることができました。このスムーズな流れにより、彼らはプロモーション活動をしっかり進めることができたのです。AI の力で広告制作の敷居がぐっと低くなり、もっと多くの企業がラジオ広告を使いやすくなる時代が近づいています。あなたもぜひ AI を活用した新しい広告手法を試してみてはいかがでしょうか。次にご紹介するのは、ライフジェンスが挑戦する多言語ラジオの世界です。最近、私たちが耳にするラジオの情報をもっと多くの人に届けたいと思ったことはありませんか？この願いも AI の力で叶えられつつあるのです。現代はグローバル化が進み、情報は瞬時に広がっていますが、言語の壁が障害になることも多いですよね。特に地域のイベント情報を多言語で発信するのは、従来の手法だと時間もかかり、コストもかかってしまいます。例えば、愛知県で行われるテックガラジャパンのようなイベント情報を多言語で発信する場合、専門の翻訳者やナレーターを探す必要がありました。これが時間とお金の負担につながり、情報発信のスピードや頻度が制限されていました。そこで、ライフジェンス株式会社は新しい取り組みを始めました。AI を活用した多言語インターネットラジオ、テックガララジオの実証配信です。このプロジェクトでは、AI が公開されている情報を集めて、関連するイベント情報や観光情報を整理し、自動でトークスクリプトを生成します。しかも、AI が作った楽曲を BGM として使うことで、従来とは違うスピードで多言語ラジオ番組を作り上げることができるのです。実際には、愛知県の観光協会がテックガラジャパンの情報を多言語で届けたいと考えた際、ライフジェンスのサービスを利用しました。その結果、数日で英語や中国語など複数の言語のラジオ番組を制作し、配信することができました。こうして海外からの参加者や観光客に素早く情報を提供できるようになり、イベントの認知度もアップしました。 AI の力を借りることで情報発信がよりスムーズになり、言語の壁を越えたコミュニケーションが実現しつつあります。今後どんな新しい展開が待っているのか楽しみですね。あなたも自分の情報を世界中に届けるために AI を活用した新しい方法を考えてみてはいかがでしょうか。物流 DX の実例のニュースです。まず最初にご紹介するのは、 AI 人工知能を活用した配送効率化の取り組みについてです。最近この取り組みが注目を集めています。特に大手物流企業が導入した AI システムが配送ルートの最適化に大きな効果を上げているんです。どうしてこの動きが注目されているのでしょうか。最近の EC、電子商取引の急成長によって物流業界はますます忙しくなっています。そのため配送の効率化が業界全体の課題となっていて、ドライバーの負担軽減やコスト削減が求められています。従来の配送ルートは経験則や手作業で決定されていて、渋滞や交通状況の変化にうまく対応できませんでした。これが効率的な配送を妨げていたのです。そこで AI を利用した配送ルート最適化システムが導入されました。このシステムは、リアルタイムの交通情報や天候データを分析して、最適なルートを瞬時に算出します。それにより、配送時間の短縮や燃料費の削減が実現したのです。実際のエピソードとして、ドライバーの佐藤さんが登場します。彼は、従来のルートでは渋滞に巻き込まれ、時には1時間以上も遅れることが多かったそうですが、AI システム導入後は、最適なルート案内により、時間通りの配送が可能となりました。これにより、ストレスも減少したと語っているんです。このように、AI 活用の取り組みは、今後さらに広がると期待されています。皆さんも最新の技術を取り入れれば、業務環境がより効率的で快適になるかもしれませんね。次のニュースは、ドライバーの健康を守るための取り組みについてです。最近、ある物流企業が、ウェアラブルデバイスを導入して、ドライバーの健康管理に役立てています。この動きが注目されているのは、長時間の運転や不規則な生活が続くドライバーの健康状態が、業務効率や安全運転に深く関わっているためです。そのため、健康管理の重要性が再認識され、より効果的な対策が求められています。従来の健康管理は、定期的な健康診断や自己申告に頼ることが多く、日々の健康状態をリアルタイムで把握することが難しい状況でした。そこで、ウェアラブルデバイスを使った健康管理が始まりました。このデバイスは、ドライバーの心拍数や睡眠状態、運動量などのデータをリアルタイムで収集、分析します。実際に、鈴木さんというドライバーは、ウェアラブルデバイスを通じて、自分の睡眠不足に気づき、生活習慣を見直すきっかけとなったそうです。また、健康状態の改善によって、業務効率も向上したと実感しています。この取り組みは、ドライバーの健康を守るだけでなく、企業全体の生産性向上にも寄与しています。皆さんも、健康管理に役立つツールを取り入れてみることをお勧めします。最後にご紹介するのは、自動運転技術の進展についてです。自動運転技術が、物流業界に与える影響が気になりますよね。最近、自動運転トラックの実証実験が各地で行われ、その可能性が広がっています。なぜこの動きが注目を浴びているのでしょうか。人手不足や高齢化が進む中で、物流業界は効率的な人員配置やコスト削減が求まるようになっています。自動運転技術はこれらの課題を解決してくれるかもしれません。ただし、自動運転技術の導入には安全性や法規制、技術的な課題も伴います。それでも各地での実証実験は着々と進んでおり、多くの企業がその可能性を探っているんです。自動運転技術が進化することで、今後の物流業界がどのように変わっていくのか、私たちも注目していきましょう。さて、今朝も SIT デイリー物流ニュースをお聞きいただき、ありがとうございました。今日もたくさんの最新情報をお届けしましたが、物流の世界は本当にいろんな動きがありますね。新しい技術やサービスが次々と登場し、私たちの生活に影響を与えています。これからも物流業界のトレンドやヒントをしっかりお届けしていきますので、ぜひ楽しみにしてください。そして皆さんの通勤時間のお供に少しでもお役に立てれば嬉しいです。来週もまた新しいニュースをお届けします。毎日の忙しさの中で少しでも気軽に聞ける内容を心がけています。リスナーの皆さんからのメッセージも大歓迎です。質問や取り上げてほしいテーマがありましたら、ぜひお知らせください。皆さんの声が番組作りの力になります。それでは今週もお疲れ様でした。素敵な一日を過ごしてください。また来週お会いしましょう。